はい、ではあれがどっかにあるリモコン、あそこか、あそこにあった、はい。今日はですね、敬老祝福礼拝ということで、だんだん私もお祝いする側からお祝いされる側に、徐々に近づいておりますね、はい。これは遠ざかることはありません。でもこの教会の敬老のお祝いの対象年齢もね、実は徐々に上がってね、前70だったんですね、今75ですけど、そのうち85ぐらい、ね、見けたとかなるかもしれない。それだけね、ご長寿であるということは幸せなことですが、残念ながらこの国はですね、あんまり年を取るということがそんなに幸せじゃないんですね、統計的に見るとね。もちろん世界一の高齢者国でありまして、昨年の統計では高齢者の比率、65歳が高齢者とすると 29%、おそらくもう 30% になっているんでしょうかね。25年までこの割合が増えるんでしたかね。そういう、ただこれは65歳を高齢としているからこの数字になっているので、高齢をもっと上げればこの数字は下がるという、ただの数字ですけども、でも明らかに、高齢者の方の人口比率は高いわけですね。そして平均寿命は男性が81歳で世界4位、女性は87歳で世界第1位ですね。日本人女性は世界一長生きする女性と、誇っていいことですけどね、誇っていいことなんですが、残念な統計があるんですね。それは今日のところはね、この本の第何章でしたかね、このあれどこだったっけ、16章ですけどね、にも書いてあるんですけども、日本はそもそも自殺大国といいますかね、自死する方多いんですけども、残念なことにこの自殺する方の 43% が70歳以上だっていうことですね。これは G7 ね、この間もありましたけども、この主要先進国7カ国の中では最悪の数字です。他の先進国においては、なんか落ちたよ、鉛筆が。先進国においてはむしろ減っていくんです。高齢になればなるほど当然減っていくんですけども、日本ではこの高齢になっても自殺率がこう減らないというですね、このグラフは、黄色いグラフがこの割合なんですね、人口のうちの自殺した方の割合ですけども、この大体20代ぐらいからずっと変わらない、棒グラフから人数ですけども、割合としては非常に高いということは、これはね本当に残念なことですね。もちろんいろんな原因があるそうですけども、一番の原因は何だと思いますか。 40% ぐらい、統計ですけどね、健康上の理由で。そうです、これっておかしくないですか。健康上の理由で水の代わりの命を絶つっていうんですね。だから何らかのこう、ね、ご病気とかで、もちろんいろいろ不自由があったりなんかするんでしょうけれども、でもその病気になって、しまったことで、命を絶つっていうのは、せっかくね高齢になって、何のためにそんな一生懸命長生きしてきたのかという感じがしますね。そもそも年を取るということは病気をするということじゃないですか、ね。それは100歳まで全く病気知らずの人ってこの世におらんわけですから、なんかやっぱりちょっとこの辺にこう日本人の、ね、健康信仰みたいなものがね、逆にあるかなという感じがしますね。元気でなければならないというような、そうじゃなきゃ不幸だというようなですね、そういうこうちょっと歪んだものの考え方みたいなのがあるような気もしますけれども、年を重ねることは失うことですね。これはもう当たり前のことなんですけど、なかなかこの当たり前のことが受け入れにくいという現実があるのかもしれません。やっぱり仕事を失うんですね。 まあ、お仕事していらっしゃる方はやっぱり定年の壁というのがね、厳然とありまして、まあ、定年の年齢はどんどん上がって引き上げられてはいますよね。私が子供若い頃は55歳が定年だったんですけど、今は60から65、まあ、さらには70、いやもう定年はやめようとかいう声まである、うん、で、まあ欧米諸国はそもそも定年というものをあまり持たないというかね、そういうふうな風潮のようですけれども、まあ、アジアは割となんか定年制にこだわってるようですね、不思議に、うん、でまあこれからはもう年齢というよりもむしろその、ね、能力とかね、その年を取ったがゆえに持っているスキルとかそういうものがこう生かされていく、そういう社会を目指すべきだと思いますけども、仕事を失うというのはやっぱり生きがいを失うことにはつながりますよね。そしてまあこれはあまり本それが正しいというわけじゃないですけども、まあ子育てを、ね、主に担当していらっしゃるのは女性の方ですけども、子育てが終わる、まあ、高齢になるということは子育てが終わるということで、子育てという仕事を失ってしまってですね、その生きがいを失うと、うん、それが失うということの一つ目ですかね。それからやっぱ今言いましたけど健康を失ってしまうと、まあ、言いましたけれども、高齢者の自殺の原因の第1位はね、健康上の理由なんですけど、もうクエスチョンマークがついてますね。なんでかなって言われてても。で、もう一つはね、高齢者のうつ病の増加がね、今すごい問題になってます。かつてはですね、初老期うつ病というのが多かったんです。つまりその、まあ、定年退職を迎えるとか、あるいは子供が巣立つとかという時に、まあ、5、60代ぐらいの人が、生きがいを失ってうつになるということが多かったんですけども、今はですね、今高齢80歳とか90歳でうつ病を発症してしまうという人が増えていて、でそういう方々にうつ病の薬を処方するというのがもう普通になってきているそうなんですね、うん、非常に残念な気がしますね。まあでもやっぱり、これはその健康を体の健康を失うことと、だけではないと思いますけれども、その心の健康もね、バランスも崩してしまうということですね。それから知人を失うと、知ってる人がどんどん亡くなっていくということですね。で、自分だけが取り残されたように感じると。まあ、これは仕方がないですよね。一人また一人と、知ってる人が自分の同級生とかね、だんだんちょっと、先に行っちゃうという、私も、まあ、まだ63ですけど、もうすでに私の同級生で先に天国に行ってしまったものがちらほら出始めてますね。これは仕方がないですね。で、まあ仕方がないなと思えればいいけれども、なんかこう孤独になっちゃう、自分がね一人取り残されたような気持ちになってしまう。そして、まあ、最後に自由を失うと、まあ、うちの母なんかはね、車ずっと運転してたので免許を取り上げるのがなかなか骨でしたけども、取り上げられたとずっと文句言ってましたよね、もう牢屋に閉じ込められたようだと言って、皆さんに愚痴ってましたけど、まあでもやっぱりそれまでね、自由にいろんなところに行けたんだけども、まあ、車に乗れなくなるとか、あるいは足が悪くなるとか、といういろんな理由で、まあ、自由にいろんなことができなくなってしまうと、足腰が弱ったりとかですね、そういうような、まあ、他にもいろいろありますけども、まあ、いろんなことがこう失われていくということはありますけど、でも一方でですね、私が思うのに、まあ、こういうさまざまなものがこう失われていくことがそのまま不幸じゃないはずなんですよ、実は。でもそれをこう不幸に感じさせている社会、つまり元気で生きがいがあってみんなに囲まれて自由であることが幸せだと、こうそういう幻想をね抱いてるじゃないですか。そういうふうに、まあこれは結局その商業主義社会においては仕方がないことですけど、それこそが望むべき姿だと、そういうふうにいろんなことでまあ我々思い込まされてるから、なんかそうじゃないと不幸だと思っちゃうんですね、うん、 元気であると、まあもちろんそれはね、元気であることは望ましいけども、でも、まあ、元気でないからといって、不幸であるわけじゃないですね、うん、そういうこう社会の、作り出している幻想が私はその幸不幸というものを作り出しているような気がします。で逆にね、年を重ねて得るものがたくさんあるんですよ。たくさんあるはずなんです、はい、例えば時間ですね、それまで、いろんなことに追われていた、お仕事だったり子育てだったり、いろんなことに追われていたものが、少しずつ減ってきますから自由になるわけですね、それだけ自分で自由に使える時間が増えるわけだから、こんなに嬉しいことはないと私は思いますけどね、自由な時間いっぱい欲しいですね。あと30倍ぐらい欲しいです、ね、やりたいことが山ほどある、ただなんかこう自由な時間が増えると何もやることがない、退屈だと、暇だと、時間を埋めなきゃいけないみたいなね、それはとても残念ですよね。まあ、これはまた来週お話しますけど、やっぱりそういうこう自分の与えられた時間を使うことを早いうちから準備しておかないと、実際なかなかこう時間があるからといってそれを積極的に使うということが難しくなるんですね。それから責任が軽くなりますよね、当然。そのまあお仕事のこともそうだし、家族のこともそうだし、社会的にまたこういろんな意味でね、責任が軽くなって、それまでは頑張らなきゃいけないと、まあ、それこそ家のローンがあるとかね、そういうものもなくなって、ちょっと楽だなみたいなことがね、まあ、いろいろこう責任が軽くなると思うんですよね、うん、でも最近なんかテレビ、この間テレビ見てたらリバース60というなんか新しい高齢者向けの、ローンがあるみたいですね。はい、で残金はなくなった時にっていうんですね。恐ろしいローンですね、あれね。死んだ時の保険金をつまりかけといて、死んだ時にその保険金でローンの残りを払いますと、どんだけ借りさせるんやって感じしますけどね、まあいろんなことを考えるもんだなと思いましたけど、でも軽くなるんならね、軽くなった方がいいですよ。はい、それから、ね、ストレスは減りますね、当然。やっぱり年取ったら減るはずなんですけどね、まあ、人間関係もね、若い時はどうしてもこう関わらなきゃいけない会社の人間関係とか地域の人間関係とかね、いろいろあるじゃないですか。だけどもう年取ったら面倒くさいからもうやめとこうと、まあ、あの会合は行くならやめようとか、あの人たちをつけないやめようと言っても、まあ、困らないわけですから。だからストレスってそもそも人間関係がね、もう重大な案件なので、ストレスも減るはずなんですね、うん、だけどうつの人が増えてるというね、そういうことも起こってますが、それから知恵や知識や経験はね、当然年を重ねれば増えるはずなんですね、どんどん増えてる、生きた分、長く生きた分だけ本当は積み重なっているはず、そのはずです。はい、あれみたいな、ね、いっぱいあるはずなのになと思いますけど、でも間違いなくね、いろんな経験も増えてらっしゃるし、まあ、知識や知恵をね身につける機会がどんどん増えた、ずっとあったわけですから、うん、それで脳はですね、使えば老化しないということが分かってます。これはまた来週お話しますけども、他の部分は老化します。皮膚もね、まあ、髪の毛もどんどん減るし、白くなったり、骨もいろんなところが悪い、脳だけはですね、使えば老化しないです。ただですね、一つだけ問題があるんです。記憶力はね、これはね、年を取ると衰えるのが分かってます、はい、これちょっと恐ろしいこのグラフです。これ短期記憶です。長期記憶は大丈夫なんです。だから年取ると昔のことはよく覚えてる、うん、でしょ、ね、でも最近のことはすぐ忘れるんですよ、ね、 僕もどうでもいい小学校の時のこととかですね、よく覚えてて、よく家内にパパよくそんな昔のことを覚えてるねって言われるんですけど、ついさっき言われたことすぐ忘れてるんですね。小学校の時の担任の先生の名前とかまだ言えるんですよね。皆さん覚えてないですか？でも短期記憶はね、50これで見ると30歳ぐらいがピークですかね。40がピークか。徐々に衰えて、もう70ぐらいになるとですね、まあでもこれ得点能力だから、まあ、55点と45点だから、まあ、ちょっとグラフの書き方もありますけど、でもやっぱりしょうがないですこれはね。だけどここに上がってるのがあります。何が上がってますか？日常問題解決能力と言語語彙能力は上がるんですよ、年を取ると、ね、日常にいろいろ起こる問題を解決する能力は年とともに上がっていく、ね、それはやっぱり経験とかね、知恵とかが身についてるからということでしょう。それで語彙、言葉はですね、年を取っても衰えないんです、増えていく、はい。だから年取ってね、やっぱり物を書いた方がいいです、ね、よくね、自分の半生振り返って書いたりとかいうこともあると思いますけども、言葉はどんどんこう蓄積されていくの でそれを使うことでまた脳も活性化していくと思いますからね、こうまあ短期記憶はしょうがないけども、それ以外のところは伸びていくということをぜひ覚えておいていただきたいと思いますね。はい。それで今日はですね、まあ高齢者の代表というかね、まあもう天国行かれましたけども、私が尊敬してやまない日野原茂明先生の名言をね、いくつかご紹介したいと思うんですね。102歳でしたっけ、103歳でしたかね、亡くなりましたけども、クリスチャンのドクターでね、広島にもねよく来られましたけども、いろいろありますが、人間にとって最も大切なのは命の長さだと思っている人は多いと、そう思っている人多いです。しかし私が出会った人を振り返ってみると、この振り返りが長いですからね、多くの人にかかって出会ってらっしゃいますからね。その人の命が素晴らしい命だと思える人において命の長さは問題ではない。命の長さはね、問題ではない。短くても素晴らしい命を生きる人はたくさんいると言われてるんですね。次はね、これは名言ですね。まあこう全部名言なんですけど、自分のためではなく人のために生きようとするとき、その人はもはや孤独ではない、ね、人間が孤独を感じるときってのは何かというと、自分のために生きようとしてる。それはもしかしたら高齢者に限らないかもしれません。なんで私は孤独なのかなと、もし私たちが感じることがあるとしたら、それは自分のために生きようとしてるからだと。誰かのために生きようとしていたら孤独は感じないっていうんですね。いや、これはね、まさに名言だなと思いますね。誰かのために生きようと思っている、それは自分にできることはいろいろ限られているかもしれないけれども、私自身は誰かのために存在しているんだと。いや、どうやって誰かを喜ばせようかと、どうやって、私と一緒に過ごしている人たちのために生きていこうかと思っていれば孤独ではない。ああ、なんでみんな私のこと分かってくれないんだろう、なんで私に構ってくれないんだろう、なんで私にいろいろしてくれないんだろうって、くれないくれないと思ってるとですね、これは孤独になるんですね。くれない族という、してくれない、頭の中にそうくれないって出てきたらね、要注意ですこれはね。してくれないじゃなくて、何かをしてあげようと思わない。これはクリスチャンですから、受けるより与える方が幸いなんですからね。イエス様は何かしてもらいたいと思われたような記述はどこにもないです。何をしてあげようかなと、もう十字架にかかる前にもう足が汚いなと思って足を洗いたくなっちゃう、そう思ってる人は孤独じゃない。それから生かされている最後の瞬間まで人は誰も人生の現役なのだと。いいですね、いい言葉ですね。 生かされている最後の瞬間まで現役だ。引退はないということです。自分の人生において引退はない、はい、もう生きている間は常に現役です。さらに、まあ、本当はたくさんこれ、ね、インターネットなんか見ると出てくるので、また興味のある方見ていただければと思いますけども、かつて自分ができなかったこと、やり残したことを思い切ってやることが夢を叶えるということなんですと。それこそやはり高齢になって時間ができた、ね、その時にああ前にやりたかったなと思うことをやる、ね、これが夢を叶えるということだと。だ、神様が祝福してくださってね、人生長い時間を与えてくださってとするならば、それを夢を叶えることに使おうじゃないかということですね。そういう映画がありますよね。もうあと余命、何1年とか宣告された人がね、やり残したことをリストアウトしてやるっていうね、いい映画がいろいろありますけれども、はい、それからね、これも面白いですね。余生をどう送りますかとよく聞かれますと、私は余生はありませんと答えます、ね、100歳でもいつも現役だからです、まあ、さっきの言葉とね被りますけども、余生はないと、ね、余生なんてものはない、まあ、まさにね、余生なんて考え方はね、社会が作ってるんですよ、うん、社会が私たちに、はい、ここまで現役ですよ、あとは余りですよって言うんですよね。でも余りはないんです。神様の目には私たちはいつも現役です。余生なんてものはないです。その時その時に与えられているところで現役として一番できることを一生懸命やらなきゃいけない。で最後ね、これはね、もう本当に私の大好きな言葉ですけども、鳥は飛び方を変えることはできない、動物は這い方走り方を変えることはできない、しかし人間は生き方を変えることができる。いいですね。聖書の言葉じゃないですけどね、実に素晴らしいですね、人間とは自分の生き方を変えることができる動物だということです。私たちは自分で自分の生き方を変えることができるんです。私はその人間の生き方には2種類あると思ってるんですね。それは全てのことの原因は自分だと考える人と、全てのことの原因は自分以外にあると考える2種類です。自分以外に原因があると思っている人は常に不満があって、どうしてだろうと心の中でつぶやいている。でも自分自身に原因があると思っている人はどうやって自分を変えたらいいかと思っている。不満は起こらないです。日野先生、人間とは自分の生き方を変えることができる生き物なんだと、私は私を変えることができると、いくつになってもということですよ、これね。いくつになっても自分を変えることができる、そうはっきりおっしゃっていてですね、まあ、まさにね、人生最後まで現役としてお医者さんを貫いて、またそのたくさんのですね、素晴らしい言葉を私たちに残してくださいました、はい、またね、興味のある方は調べていただければと思いますが、聖書の中にはね、高齢者に対する言葉や教えは実はたくさんあります。で、なんといってもですね、神様は高齢者を用いられているんですね、まあ、本当に創世記から始まって、聖書の中には神様は高齢者を用いられた話がたくさんあるんですけども、まあ、なんといっても最初のアブラハムとサラですよね。もう高齢で子供ができないということが分かってから召されているわけですね。だからこそ召されている。むしろ不可能かもしれない、無理かもしれない、できないかもしれないけれども、主を信じて出かけるかどうかということをこの二人に神様は試されるわけですよね。これは神様のなさり方ですね。だから、まあ、あれができなくなる、これができなくなる、ああ不自由だなと思っても、神様は私たちにチャレンジを与えられるんですね。だけどもあなたは信仰を持って前を一歩踏み出せますかと言われている。いやいや、神様、私には無理です。もうじっとしてます。 それだと神様の祝福に預かれない。モーセもそうですね。若い頃に大失敗しましたけども、神様はモーセを用いるのになんと40年間羊飼いさせる、きついですよ40年間羊飼い、ね、でも40年羊飼いさせて神様はようやくよしよしお前も使えるようになったなと言って、あの燃える芝のところでモーセモーセ、ね、そろそろ行くかと言ってモーセはいやいや行きません私はもう行きませんってですね、完全に怯え切ってましたけども、まあ、でも神様はそういうモーセを選ばれたんですよね。神様なさることっていうのは私たちの判断ではないですね。若くて元気で何でもできるから神様に用いられるわけでは決してないということですね。面白い言葉がありましたが、呼ぶ記ですけども、日を重ねれば賢くなるというのではなく、老人になればふさわしい分別ができるのでもないと書いてある。これはなかなかちょっとドキッとしますね。さっきのちょっと統計となんか逆行しますけども、呼ぶ記の32章には書いてある、ただただ年取れば賢くなるってわけじゃないよと、ね、それなりに十分に学んで、経験を積み重ねて知恵を重ねていかないとふさわしい分別はできませんよと。これ誰の言葉かちょっと忘れましたけども、その私たちは生きてきたように死ぬっていうんですよね。生きてきたように死ぬと、キューブラウスだったかな、その死ぬ時だけなんかいい感じで死にたいと思ってもダメだと、ね、ね、つまりこう人生の積み重ねが最後を作るわけで、急になんか最後の最後を取り繕ろうと思ってもダメだと。だからまさに今日一日の私たちの積み重ねが、それはいくつになっても私たちを作っていくし、最後にそれが効いてくるということなんでしょうかね。また一方でね、詩篇の92編には、神に従う人は白髪になってもなお実を結び、命にあふれ生き生きとしって書いてあるんですね。神に従う人は白髪になってもなお実を結び、命にあふれ生き生きとすると、ね、素晴らしいですね。こういう約束がされているわけです。で、この本のですね、中には、私たちの教会の、これ男性だけでしたけど、高齢の男性の、方々のことがね、これ皆さんお読みになったらこれは誰のことかなと分かる4人の方出てきてますけども、なんとこのうちの2人がもう天国行っちゃいました、僕が書いてからいけなかったのか残ってる人はどうなるんだということですけど、いやでもね、それこそが人生かなと思いますね。やっぱ与えられている時間だから、天国に帰られた、今だと名前言ってもいいと思いますけど、張さんも竹内さんもね、その時その時に本当に一生懸命に、与えられた、まさにこの時間を神様のために用いてね、燃やされましたが、こんなに早く天国に帰られるとは思っておられなかったと思いますね。だけども本当にもうそんなことは考えずに、いつ召されてもいいように与えられている時間をやっぱり一生懸命に生きていくということが、私たちに与えられている先輩たちの足跡というかね、そのアドバイスじゃないかと思います。いや、まだまだもうちょっとゆっくりしてからとかね、そんなことは言ってられないです、本当に今与えられているものを一生懸命に用いていきたいと思いますね。で、最後にですね、高齢期はね、絶好の伝道のチャンスです。今、高齢の方はどんどん増えているし、高齢になってからね、信仰を持たれる方も増えてますけれども、なぜ絶好の機会かというと、やっぱりさまざまな喪失、ね、最初にも話しましたけれども、いろいろ失っていくということは、自分の人生について改めて考えるチャンスなわけで、そして自分はこれまで何のために生きてきたのか、これから何のために生きるのかということを改めて考えられると思うんですね。それからやっぱり間違いなく天国が確実に近づいてますから、死んだ後どうなるかとかね、死ぬと死とはどういうことかということを考えざるを得ないですよね。あるいは周りの方が亡くなっていくということで、ああ自分はどうなるんだろうかということを考えざるを得ない。で、心がね、柔らかくなってくると思うんですね。大体年取ると頑固になるというんですけども、 ことね、信仰とかその死後のことに関しては、年を取るとそんなになんか頑固じゃなくなるんですよ、私の経験から言うと。で、素直に信じる準備ができていると思いますね。そして最後にね、福音について話せるチャンスがありますね。まあ、お見舞いに行ったり訪問したりするときに、福音について本当に自然に話せますね。まあ、そういうふうに頼まれて私も病院にお見舞いに行ったり施設に行ってお話したりということはよくありますけども、本当に牧師が来やがってみたいなことはないですね。皆さん、こっちがびっくりするぐらい、素直にね、聞いてくださるし、信じますかって言ったら嫌だという人は今まで一人もいない。まあね、やっぱりもう自分はそろそろかなと思ったら、やっぱりちゃんと備えていかないかんなというふうに思うんだろうと思いますけど、そういう意味では高齢期は絶好の伝道の機会ですから、今日本はね高齢化社会なので、本当に伝道のチャンスが私は来てるなと思いますので、皆さんどんどん高齢者の方にね伝道していただきたいと思います。そしてまあここに書いてませんけども、信仰を持っている、ね、高齢の方々はその信仰を、ね、受け継がせていくということをね、ぜひ諦めないで、祈り続けていただきたいんですね。自分の子供や孫に、自分の次の世代に信仰を受け継がせていくということを、本当に人生最後のクリスチャンの務めですから、そのために、祈りながら心を配っていただきたいと思いますね。はい、最後にこのコリントの信徒への手紙の2章4章4節16節ですね、最初にも読みましたけれども、だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとも、まあ外なる人はまあしょうがない、衰えていくと、しかし私たちの内なる人は日々新たにされていく。皆さん、内なる人は日々新たにされてます。アメン。皆さん大丈夫ですか？内側も古くなってませんか？衰えてませんか？ちゃんとこの聖書の御言葉に立って、皆さんの内なる人、主によって日々新たにされていきましょう。もう一度皆さんで一緒に読みましょう。はい、だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。アメン。お祈りしましょう。天のお父様、今日は、高齢者の祝福の礼拝を持ち、また私たち一人一人が年を重ねていくということについて考える時を与えられたこと、感謝をいたします。またあなたが私たちに、年を重ねるということについて、どう思っていらっしゃるかということをいろんな角度から学ぶことができてありがとうございます。外なる人は衰えていきますが、内なる人は日々新たにされていきます。今日も主が私たちを生かしておられる以上、私たちのうちに新しい霊が注がれていて、また新しい力が与えられていることを感謝をいたします。できることはそれぞれに違い限られてくるかもしれませんが、しかしそれぞれができることを精一杯に、どうぞ自分のためではなく人のために与えられた時間を、あるいは富を、あるいは力を、あるいは能力を用いさせてください。本当に幸せな高齢期を私たちは迎えていくことができるように、多くの今悲しい高齢期を迎えている方々がおられることを思います。どうぞ神様、福音を持って彼らの心に届いてください。また私たちを使わせてくださるようにお願いをいたします。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。 祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子稲が湧く我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。ようこそおいでくださいました。